皆さんこんにちは、 NVIDIA の林でございます。今日はランチの時間、貴重なお時間を、NVIDIA ランチセッションにお越しいただきましてどうもありがとうございます。今日は約30分ほどお時間をいただきまして、 NVIDIA の製品とソリューションの紹介という、と題しまして、スーパーフォンからスーパーコンピューターまでということで、あまり皆様に知られていないかもしれない NVIDIA の、製品、それがソリューションについてご紹介をしたいというふうに思っております。今日はランチセッションですので、消化のいい内容になっておりますので、お気軽にですね、ちょっと、お弁当、美味しそうなお弁当ですが、それを食べながらちょっとこちら時々見ていただければというふうに思っております。テーマではですね、スーパーフォンからスーパーコンピューターまでというふうに書いたんですけれども、最近、実はスーパーカーが加わっております。実は NVIDIA の製品にはこれらの製品に入っております。左からスマートフォンであるとか、タブレット、それからゲームコンソール、もちろんノート PC であるとか、先ほどスティーブンさんが言っていた秋葉仕様のデスクトップであるとか、サーバーであるとか、最近はこのようなランボルギーニといったようなスーパーコンピューターにまで、スーパーカーにまで、NVIDIA の製品が入っております。今日はこれがどういうふうに使われているのかと、 NVIDIA のどんな製品がどういうふうに使われているのかということをですね、ご紹介できればというふうに思っております。まず最初に NVIDIA の会社の紹介をさせていただきたいと思います。NVIDIA という会社でございます。なかなかですね、この名前、会社の名前が発音しにくいということで、ウェブ等でですね、この NVIDIA というこの文字列を見ることは多いかもしれないんですが、実はこの NVIDIA とちゃんと発音できる方実は少なくてですね、 NVIDIA とかですね、N が言えても NVIDIA とかですね、なかなか正しく読んでいただけないんですけれども、 NVIDIA という会社でございます。ぜひ今日はこれを覚えていただければと思います。1993年に設立された会社であります。コンピューターグラフィックスの半導体の設計開発をしている会社でありまして、創業者がジェンセン・ファンという、台湾系のアメリカ人であります。この創業者が今も CEO をしているという、シリコンバレーの、典型的な、会社、成功した会社という形になります。現在世界中約20カ国に約7000名ほどの従業員がおります。でこのうちですね、約5000名がエンジニアの会社です。この半導体の設計、またそれを半導体を使うためのソフトウェアの開発をしているエンジニアが約5000名、で残り2000名が私にはマーケティングであるとか営業というようなエンジニアの非常に多い会社であります。で我々半導体の設計をしておりまして、実際の製造は、台湾の TSMC さんの方に委託をしているので、我々の方では半導体の工場は持っておりませんけれども、半導体の回路の設計をしている会社であります。でコンピューターグラフィックスを中心に、特許2300とありますけれども、中心的な GPU のテクノロジー特許をたくさん持っております。で本社はシリコンバレーの中心地、南にありますサンタクララというところで、これが本社ビルの写真なんですけれども、こういったビルがサンタクララの、オフィスにございます。で現在大きくですね、4つのブランドで製品を展開をしております。左側がコンシューマー向けの製品、右側がプロフェッショナル向けの製品であります。左上 GeForce、 これが皆様一番おそらくおなじみかと思うんですけれども、 PC で使っていただいている GPU であります。特に PC でゲームをされるという方に非常にたくさん使っていただいているのはこの GeForce という製品であります。で左下がこれももう一つコンシューマー向けの製品なんですけれども、 Tegra という製品でございます。まだあまりおなじみではないかもしれませんけれども、これは組み込み用途の製品であります。我々の作っている GPU とARM社の CPU をワンチップ化した、 SOC 化した、組み込み用の製品であります。でこの製品はですね、スマートフォンですとかタブレットで非常にたくさん使っていただいております。後でまたご紹介しますけれども、また他の、組み込み用途でもよく使われているのはこの Tegra という製品であります。で右側がプロフェッショナル向けの製品でありまして、まず右上がクワドロというものがございます。これはプロフェッショナルグラフィックスの製品でありまして、ここにありますように車の設計であるとか、デザインをするといったときに非常にたくさん使われているのがこのクワドロという製品であります。で最後がテスラという製品、右下の製品が、これがスーパーコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティングで使われる製品であります。現在この我々 NVIDIA はこの4つのブランドで製品を展開をしております。ただ4つのブランドで展開をしていますけれども、基本になるのはすべて中核となるのは GPU であります。すべてコンピューターグラフィックス用のチップ、それを用途に応じてパッケージングを変えて皆様にお届けをしているということでございます。 そもそもこの GPU という言葉、この言葉を使い始めたのは NVIDIA であります。今もう標準的な言葉としても CPU そして GPU というふうに使われておりますけれども、この GPU という言葉を初めて使ったのは NVIDIA であります。で、 NVIDIA 創業以来この GPU を約もう10億個以上出荷をしているというものであります。で、世界的な、まあ、GPU のリーダーというふうに自負をしているところでございます。で、この GPU ですけれども、最近じゃあどういう状況なんでしょうかということで、まあ、よくですね、統合チップなどが最近出てきて、統合チップの、グラフィックもだいぶ性能が良くなってきたので、もう NVIDIA はやばいんじゃないのというふうによく、メディアの方には言われるんですけれども、実はそうではないんです。これは GPU の需要というものをグラフに表しておりますけれども、一番下の緑色のところは PC での GPU の用途であります。実は GPU の PC での用途というのはどんどん増えてきております。特に増えているのが PC でゲームをされるというお客様の需要が非常に伸びているというところであります。日本で PC でゲームをするというと、秋葉の一部マニアな方であったり、今オーバークロッカーとかそういった方、ベンチマーカーとかそういった方が使われていると思われるかもしれないんですが、今一番世界で GPU の需要が伸びているのは実は中国、そして韓国であります。 PC ゲームの盛んな国で非常にたくさん GPU が売れている。こういったところで我々ビジネスをしておりますので、この GPU、ディスクリート GPU とビジネスは今どんどん伸びているところであります。それに加えまして、タブレットというところですね、ここにこの GPU の PC の上のところ、ちょっとグレーのところがタブレットでありますけれども、これが今急速に立ち上がっているところ、皆様ご存知のところと思います。それから次にオートとありますけれども、これは自動車です。自動車の組み込みのところで GPU というのは実はどんどん使われております。よく自動車の中にかなり多くの計算パワー、 CPU が乗っているというふうなことは皆様お気になったことがあるかもしれませんけれども、実はそれもと同様ですね、 GPU も車にどんどん搭載をされております。フロントのパネルであったり、ナビであったり、またインフォテインメントシステムといったところでですね、 GPU の需要というのが自動車というところでも増えております。そしてもちろん今爆発的に GPU が必要とされているのがスマートフォンというところであります。スマートフォン向けにどんどんアプリが開発されて、皆様がどんどんアプリを開発されているということで、さらに GPU を使った今まで PC でやっていたようなゲームあるいはアプリケーションをどんどんスマートフォンに移植をされるということで、スマートフォンにおける GPU の需要というのがどんどん伸びているというところであります。我々この GPU というところ非常にこれから伸びていくというところでビジネスをしているということをご理解いただければというふうに思います。それではまず製品ごとにご紹介をしていきたいと思います。まず GeForce という製品であります。これはまさに最高のゲーム環境を提供する最強の GPU であります。CPU ではですね、よく4コアとか6コアとか最近8コア、ハイパースレッディングなんかを使うと十数コアというふうに言われておりますけれども、我々が3月下旬に発表いたしました最新の GeForce GTX680 では、ワンチップの中に1536個のコアが入っております。このコアを使って高精細な綺麗な滑らかなコンピューターグラフィックスを実現して、ゲーマーの方に非常に楽しんでいただいているというのがこの GeForce、 最新の GeForce であります。これによってこの1台の GTX680 で3面のですね、 3D 3面のサラウンド環境というのを実現することができます。従来の GPU では複数枚 GPU を挿さないとこういったことができなかったんですけれども、たった1台の GTX680 で 3D ビジョンサラウンドを実現することができます。さらにこのサラウンドに加えてもう1面つけることも4面までサポートしておりますので、こういったゲーム、3次元ゲームで没入しつつ、なおかつ Facebook やメールもするというようなハイエンドの素晴らしいゲーマーの方、そういうこともできるというのがこの今使われている最新の GeForce の素晴らしい性能であります。じゃあこのゲーム産業、先ほども申し上げましたけれども、ゲーム産業というのも非常に大きくなっているものであります。もうすでに映画産業を超えたというふうに言われていますけれども、よくハリウッドの映画などが公開されるとですね、公開1週間の興行成績というのがよく発表されます。例えばハリーポッターが公開されると、1週間で世界中で売り上げ何十億円というようなことがよく報道されますけれども、ゲームも今同じような状況になっております。ゲームの大きなタイトルが公開、発売されると、発売1週間での売り上げ何十億円というような形で、現在こういった、これはバトルフィールドですけれども、こういった ビッグタイトルが発売されると、その発売1週間の売り上げというのはもうハリウッドの大作の公開後の売り上げをはるかにしのぐというような形で、こういったゲーム産業というのは非常に大きく伸びているところであります。で、我々はこのゲームというところにまずビジネスの根幹を置いて、これからご紹介するようなさまざまな分野に進出をしていっているというところであります。その一つが、先ほどご紹介しました、モバイルスーパーチップと呼んでおりますけれども、テグラというものであります。もう繰り返しになりますけれども、このテグラというチップは我々の GPU のテクノロジーに ARM 社の持っている CPU を加えまして、ワンチップ化をしたものであります。ワンチップの中に ARM 社の CPU、それから GeForce 我々の作ってきた GPU を合わせまして、ワンチップ化した SoC 化したものであります。そして組み込み用途で使えるというものでありまして、現在世界さまざまなスマートフォン、それからタブレットで使われております。スマートフォンでは世界中で約67種類以上、またタブレットでは34種類以上で採用されております。有名なところ、例えばサムソンさんであったり、エイサー、アスース、それから HTC、ZTE といった世界中のメジャーなブランドはもちろん、日本でもソニーさん、パナソニックさん、富士通さん、 NEC さん、東芝さん、シャープさんといったような、ほとんどの日本のメーカー様もこのテグラを使ったスマートフォン、あるいはタブレットというのを出荷されているという状況であります。このテグラのですね、非常に大きな特徴はですね、世界唯一の4プラス1クワッドコアというものを採用しているというところであります。こういったスマートフォンの世界で、クワッドコアと必要なんだろうかというふうに思われるかもしれないんですが、今どんどんアプリケーションが、PC からタブレット、あるいはスマートフォンに移ってきているという状況であります。もう5年前10年前を思い出していただくと、 PC の世界でもシングルコアからデュアルコア、クワッドコアというふうに発展してきたように、それがもっと短い時間でタブレットやスマートフォンでは今起きているという状況です。ですので、こういったスマートフォン、タブレットの世界でもこのクワッドコアというものが必要になってくるだろうというふうに考えておりまして、我々はもうまさにこれをすでに提供しているというところであります。でもう一つ、このプラス1というところが非常に大きな特徴なんですけれども、実はこのテグラにはクワッドコアに加えましてもう一つのコアを持っております。これはなんでこういったものが必要なのかというと、PC とタブレット、スマートフォンの大きく違うところがですね、PC では今このように使っているんですけれども、ラプトップを開いてですね、ずっと仕事をしているというケースが多いんですけれども、スマートフォンやタブレットというのは実は皆様のポケットの中にあるとか、カバンの中に入っていると、待機時間というのは実は非常に長いんですね。この待機時間をいかに、その待機している間の消費電力をいかに減らすかというのが、モバイルチップの非常に大きな役割になります。NVIDIA のテグラ3はクワッドコアによって非常に大きなパワーを持って、それによってアプリケーション、ゲームというものを最高のパフォーマンスで実行していただくことができますし、ポケットの中に入っている、カバンの中に入っているという待機しているときに最小の電力で動かす。先ほどデモの中でありましたけれども、待機しているときにもメールを確認している、そういった低消費電力でやれるようなことはこの待機用のプロセッサーが行う。で、開いて実際にアプリケーションを使い始めるとなると、このクワッドコアが動き出すという形で、最大のパフォーマンスと最小の消費電力を兼ね備えている、これがテグラ3であります。今日はですね、残念ながら、初版の事情がありまして、Windows 8 Onテグラというものはお見せすることがまだできないんですけれども、ここに見ていただいたこの素晴らしい機能がですね、 Windows 8 の時代にも活躍するということをですね、ぜひ期待しておりますし、皆様にもこのテグラを使ったデバイスの上でアプリケーションをどんどん開発していただければというふうに思っております。で、このテグラ3はですね、スマートフォンやタブレットだけで使われているのではありません。最初に申し上げたような自動車にも使われております。すでにこのテグラはアウディ、それからランボルギーニに採用されております。すでに今出荷されているアウディ、ランボルギーニにはテグラが搭載をされております。インフォテインメントシステムとして搭載されております。また今後 BMW、 それからテスラモーター、電気自動車のスポーツカーの電気自動車のテスラモーター、それからマセラティ、ロールスロイスというところにもですね、このテグラが採用されるということが決定をされております。これによってフロントのですね、スピードメーターですか、パネルであったり、ナビであったり、また DVD を車内で再生するといったようなインフォテインメントシステムというところにこのテグラが採用されていくということなんですけれども、これは何もですね、 単純に自動車にテグラが採用されましたすごいでしょうということではないんですね。自動車に採用されるということがどんなに大変なことかとお分かりだと思うんですけれども、自動車というのは PC や、タブレットと違って1年2年で買い替えるものではなく、まあ、5年10年と使っていく、非常にロングタームで使っていくというものであります。またすごく暑かったりすごく寒かったり非常に厳しい環境の中で使っていただく、そういうものであります。ここにテグラが使われているわけです。ここに自動車に入っていると同じテグラが皆様のスマートフォン、タブレットに入っているということで、先ほどご紹介したような素晴らしい性能、それから最小の消費電力、合わせましてこういった自動車にも搭載できるような圧倒的な信頼性、それを持っているのがテグラであります。ぜひですね、 Windows 8が出た暁にはですね、まあ、何社か、ARM のプロセッサーを提供するところがあるかと思いますけれども、ぜひですね、テグラの入った、Windows 8のタブレットというものをですね、お買い求めいただいたり、またそれをターゲットにしたアプリケーションを開発していただければというふうに思っております。ここからはプロフェッショナル製品のご紹介をしたいと思います。まずクアドロという製品であります。この製品はプロフェッショナルグラフィックスの世界標準というふうに書いてございますけれども、プロフェッショナルグラフィックスの世界、まあ、CAD であるとかコンテンツ制作といったところで非常に高いシェアをいただいております。大体ワールドワイドで 85% ぐらいのシェアをいただいております。日本ではもっと 90% 以上のシェアをいただいている製品であります。ここにありますような例えば自動車のデザイン、工業製品の設計、まあ、というところで非常に広く使っていただいております。例えばですね、まあ、CAD ですね、設計製造業の現場で、まあ、CAD を使うということになるとプロフェッショナル CAD もほとんどがクアドロを指定しております。プロフェッショナルの CAD、 例えばキャティアであるとか NEX とかそういったさまざまなプロフェッショナルの CAD はクアドロを指定しております。もうクアドロでなければサポートしませんというような形で ISV さんが圧倒的に信頼していただいているのはこのクアドロであります。またコンテンツ制作、CG のコンピュータグラフィックスの制作というところでもよく使われますし、また医療の現場、医療画像の再生というところでも使っていただいております。もう一つ今度は、ハイエンドの高精細のグラフィックスというのではないんですけれども、マルチモニターというところで、金融のところでよく使われております。よく金融のオペレーターの、働いている部屋でたくさんモニターがあると思うんですけれども、ああいったマルチモニターをサポートしているのはこのクアドロであります。また金融以外でもマルチモニターというところではデジタルサイネージというのがございます。いろんな小売店等の店頭ですね、デジタルサイネージありますけれども、ああいったものの裏にもこの NVIDIA のクアドロが入ってマルチモニターをサポートしているというところであります。まずコンテンツ制作というところでご紹介しますと、毎年2月にアカデミー賞という映画の賞が発表されますけれども、過去3年のですね、ベストビジュアルエフェクト賞の毎年5作品がノミネートされておりますけれども、過去3年のすべての作品が NVIDIA のクアドロを使って制作をされております。これは今年のアカデミー賞のベストビジュアルエフェクト賞を取ったヒューゴですけれども、こういったところで使われております。実際これはですね、どういうところでロケをされていたかというと、こういうところですね。実はこういうスタジオでこの映画撮影されていたんですね。ここまで奥行きというのはあまりないところで映画を撮影されていたんですが、そこから先の世界は NVIDIA クアドロが描いた世界であります。このようにハイエンドグラフィックスの世界、ハリウッドの大作もすべてですね、クアドロで使っていると、使っていただいていると言っても間違いではないということで、例えばアバターであるとかハリーポッターであるとかインセプションですとかブラックスワンですとかトランスフォーマーですとかアイアンマンですとか、もう思いつくまま全部言っても全部クアドロで作られております。ほぼ 100% と言っていいシェアをいただいているのが、まあ、このコンテンツ制作という世界であります。でもう一つがテレビの世界であります。こちらもほぼ 100% に近いシェアをいただいているものですけれども、これはアメリカの CNN の例ですが、例えばキャスターがこういったですね、タッチパネルを操作するような、まあ、CG 上でタッチパネルを操作してリアルタイムに絵が変わるというようなところで NVIDIA のグラフィックスが使われております。またスポーツの生中継というところでもよく使われております。例えばアメリカンフットボールのこうタッチダウンのライン、ファーストダウンのラインがどんどん移動していくですとか、例えば自動車のレースですね、例えばナスカーとかでこうレースカーが動きながらそれに追随してその乗っているレーサーの顔とかずっと車とともに移動するというようなものがありますけれども、あれは自動車をちゃんと形をGPU で認識をして、それに追随してリアルタイムでキャプチャーを載せていくということをやっております。これはもうコンピューターグラフィックス GPU でなければできない、そういったものであります。 また先日日本でも水泳の日本選手権があってオリンピック代表選考というのがありましたけれども、あの中で例えば代表選考ラインが泳ぎとともにこう移動していく、これを超えれば代表になれるというのがありましたけれども、ああいったリアルタイムのスポーツ中継というところで使われているのがクアドローであります。まさに生放送の事故があってはいけない絶対の信頼性が必要になってくる部分、ここで使われているのがこのハイエンドグラフィックスのクアドローという製品であります。また医療の現場でも今非常によく使われております。最近お子様を生まれた方いらっしゃるかもしれませんけれども、以前はですねお腹の中の赤ちゃんというと超音波で2次元の画面だったんですが、最近こういう病院にいただきます3次元で赤ちゃんの姿を、お腹の中の赤ちゃんの姿を見ることができます。これは超音波で撮った2次元のデータを3次元に合成しているんですけれども、これをほぼリアルタイムで実現しているのが NVIDIA クアドロであります。こういった装置の中にクアドロが入っております。これ以外にも医療装置としては CT スキャンであるとか MRI と非常に大きな装置がありますけれども、あの中にも NVIDIA のこの後紹介するテスラという製品がそのまま入っているというものがほとんどであります。こういった医療の世界、非常に信頼性の高い世界、また長い時間使っていただく、そういったプロフェッショナルの用途に使っていただけるのがこのクアドロであり、この次に紹介するテスラであります。ちょっと先に言ってしまいましたけれども、次に最後に紹介するのがテスラという製品であります。これハイパフォーマンスコンピューティング HPC ハイパフォーマンスコンピューティングスーパーコンピューティングの新標準というふうに書いてございますけれども、先ほどのクアドラもすでに世界標準、これがもうこれ以外はありえないという世界ですが、このテスラはこれからハイパフォーマンスコンピューティングで標準になっていくであろうというものであります。今写真にご覧いただいているのは、これは中国の天津にありますスーパーコンピューターセンターにあるテンガというスーパーコンピューターであります。このマシンはですね、2010年の11月に稼働した際にですね、世界最高のスピード、この後紹介するトップ500という世界のスーパーコンピューターランキングでトップになったスーパーコンピューターであります。当時ですね、中国のスーパーコンピューターが歴史上初めて最速の、中国が初めて世界最速のスーパーコンピューターを持ったということで話題になったスーパーコンピューターでありますけれども、この中に我々のテスラが7000個以上搭載されているシステムであります。じゃあなんで絵を描くための GPU でこういったスーパーコンピューティングができるのかということなんですけれども、最初に GForce のところでもご紹介をいたしましたけれども、 GPU の中には非常にたくさんのコアが入っております。でこれは絵を描くためのコアなんですけれども、絵を描くというときに、色の計算であるとか座標の計算、実はこれは不動小数点の普通の演算をやっているわけですね。演算を複数並列をし、大量に並列処理をして、その座標位置関係というのを求めて、それによってきれいな絵が描ける、高速に描けるということになるわけですが、このそれぞれの持っている演算機そのものは普通に掛け算をするとか足し算をするという、そういう機能であります。これを絵を描く目的ではなくて汎用的な計算をするというところに用いるのを最近ですね、 GPGPU ジェネラルパーパス GPU 汎用的な GPU の利用、あるいは GPU コンピューティングというふうに呼んでおります。この GPU の中に入っている非常にたくさんの演算コアを使って、その計算パワーをですね、絵を描くのではなくて演算に使ってやろうと、それによってスーパーコンピューターを加速をしてやろうと、アクセラレートしてやろうというのが最近のスーパーコンピューティングの流れになっているというわけであります。これがトップ500というですね、世界のスーパーコンピューターを500システムをランキングしたリストなんですけれども、これは毎年6月と11月に発表されるんですが、これが最新の昨年11月に発表されたトップ500の一番上、トップ5のリストであります。今世界で最速のスーパーコンピューターというのは皆様ご存知かと思いますけれども、日本にあります、日本の神戸のポートアイランドにあります理化学研究所が持っている K コンピューターというのが今世界最速のスーパーコンピューターでありますけれども、先ほどご紹介した中国のシステム、今まだ2位になっております。2位のコンピューター、世界4位、これも中国のコンピューターですけれども、そして5位、これは東京工業大学のツバメン2というシステムですが、このトップ5のうち3つのシステムで我々のテスラが使われております。またこれ以外にもこの500システムのうち35のシステムで NVIDIA のテスラが使われておりまして、また今年6月に発表される新しいリストではこのテスラを使ったシステムがどんどん増えていくだろうというふうに期待をされております。 詳しくご紹介しますと、例えばこれは世界第5位であります東工大のツバメ 2.0 というスーパーコンピューターですが、全体としてはですね、1400ノードほどあります。1400ノードありまして、その中に NVIDIA のテスラが4200個搭載をされております。 CPU、これはインテルさんの CPU ですけれども、2800個インテルの CPU も入っているんですが、性能としてはですね、ここにありますように、全体の性能の 91% が GPU になっております。で、CPU は 9% しかないんですね。数でいうとそんなに変わらないんですが、全体の性能の 91% が GPU のパワーということになります。ですので、このツバメを使う、ツバメ 2.0 を使う、東工大のスーパーコンピューターを使うということは、もう取りも直さず GPU を使うということというふうになるわけです。で、このマシンは HP さんの、ハードウェアですけれども、この上では Windows HPC サーバーも動いております。で、現在東工大ではこのシステムを使ってさまざまな成果が出ておりまして、一例としてはですね、昨年11月にゴードンベル賞というのを受賞されております。このゴードンベル賞というのはハイパフォーマンスコンピューティングの中でも一番栄誉のある賞なんですけれども、東工大の青木先生はじめ研究者の方がこのツバメをですね、フルシステム4200個フルの GPU を使って、この金属材料の成長する様ですね、フェーズフィールド法という新しいシミュレーション手法でシミュレーションした結果としてゴードンベル賞というのを受賞されています。これは金属材料、このようにですね、金属が成長していく様をシミュレーションしたものなんですが、非常に計算量の多いものです。従来のスーパーコンピューターですと、この金属材料、この実際こう伸びていく様っていうのも、もしかしてテレビ等で見たことがあるかもしれない、本物はですね、観測することはできるんですが、ピロピロピロっとこう成長していくんですけれども、従来のスーパーコンピューターではこの1本針をシミュレーションするのがせいぜいだったんですが、このツバメを使うことによって、さまざまなこう成長というのを同時にシミュレーションすることができるようになったと。これによってですね、従来1本の成長だけではどういうふうに絡み合って、どんなに金属の強い金属ができるかとか、この他にも例えば次世代の磁石モーターであるとか、そういったところでのどういう振る舞いをするかということをシミュレーションするのは難しかったんですが、こういう広い領域でシミュレーションすることが GPU のパワーによって可能になったということで、こういった栄えある賞を受賞されております。また中国のスーパーコンピューター、これは中国アカデミーオブサイエンス、中国科学院というところの例でありますけれども、世界で初めてインフルエンザ H1N1 ウイルスの全分子を使ったシミュレーションというものを成功しております。最近はですね、毎年冬になるとインフルエンザ今年が流行るのかどうなのかと、今年流行るのは何なのかというようなことが話題になりますけれども、非常に毒性の高いこの H1N1 ウイルスのシミュレーションをですね、従来であると分子というのは非常に数が多いので、ごく一部を取り出してシミュレーションするということになるんですが、この GPU のパワーを使って全分子モデルを使ったシミュレーションというものに成功しております。これによって近い将来ですね、こういったインフルエンザのメカニズムというのは解明されて、短い時間でこの対策というのが打てるようになるのではないかというふうに期待をされているところであります。で、この、でさらにですね、これは、日本人としてはちょっと残念なことではあるんですけれども、今世界最速のスーパーコンピューター K コンピューターなんですが、まだ行ったことがない方は今のうちに行かれた方がいいんですが、実は、K コンピューターが世界一であるのは風前の灯火であります。残念ながら風前の灯火でありまして、実は今年、秋にですね、アメリカのオークリッジナショナルラボラトリーで稼働する予定のスーパーコンピュータータイタンで、ここに我々のテスラが1万8000個搭載されたマシンが稼働する予定になっております。この秋、この稼働するマシンの理論性能は K コンピューターの約3倍の性能でありますので、これが稼働しますと、ほぼ確実に1位は奪還するということになります。NVIDIA としては世界最速を奪還するということで嬉しいんですが、日本人としてはちょっと残念ですけれども、こういった今スーパーコンピューターが開発をされて、さらに素晴らしい成果というものを求めて今開発を進められていると、こういったところに我々の GPU が使われているということを覚えていただければ幸いでございます。最後に Windows 8というところなんですが、本来はですね、今日は Windows 8 on Tegra というものをお見せしたかったんですが、まだちょっと時期が早いということで、今の Windows 8コンシューマー PC というところでご紹介しますと、 NVIDIA としましては今コンシューマープレビューというものが出ております。先ほどスティーブさんが言った次のプレビューリリースですかね、そういったものが出ると、そういったタイミングに合わせて我々から最新のドライバーを提供いたします。 ですので、こういった、ベータ版の段階でもですね、我々の GPU を使ってテストをしていただくことができます。今 GeForce 版、それからクワドロおよびテスラ版という2つの、ドライバーを提供しております。また次のバージョン、プレビューリリースが出た時にも即日にドライバーを提供いたしますので、皆様のテスト環境でもですね、最新の GPU を使って最新のそれに合った新しいバージョンの Windows 8に合ったドライバーを使ってテストをしていただくということができるようになっております。またサーバーサイドではですね、 Windows サーバー2012に対応したリモート FX で、さらに、GPU の仮想化というところも対応してまいります。リモート FX は Windows Server 2008R2 で搭載された最初の機能でありますけれども、それが大幅に機能強化された次のバージョンのリモート FX にもこのクワドロプロ GPU、 それからテスラが対応しておりまして、マルチサーバーサイドに置いた GPU を複数の人で使うと、そういったバーチャル GPU というものに対応していく予定でございます。また開発環境としましても、我々は皆様が普段お使いになられている、一番使い慣れているビジュアルスタジオと統合する形のパラレルエンサイトというものをフリーで提供しております。これはフリーでダウンロードして使っていただけるツールであります。ビジュアルスタジオに統合して使っていただくことによって、ビジュアルスタジオで CPU のデバッグで、パラレルエンサイトで GPU のデバッグというのをしていただくことができます。同じビジュアルスタジオの画面で、ビジュアルスタジオでブレークポイントをつけて CPU を止めるということができますし、パラレルエンサイトで、GPU をステップバイステップで動かしながらデバッグということができます。ですので、皆様が一番お使いになられ、慣れていらっしゃるビジュアルスタジオを使ってですね、 CPU と GPU の開発と同時に開発をしていただくということができるようになっております。ぜひこういった開発環境を使っていただきまして、次の世代 Windows 8、またタブレットというところでですね、 NVIDIA の製品を使っていただければ幸いでございます。私からは以上でございます。今日は、ランチタイムの貴重なお時間いただきまして、どうもありがとうございます。ぜひですね、お帰りの際にはアンケートをお書きいただきまして、後ろの係のものに、提出いただければ幸いでございます。どうもありがとうございました。